それでは、お話の続きをいたしましょうか。錬金術師は、老人に杖で打たれて、尻餅をついてしまいました。取り落とした碗はパリンと割れ、中を満たした赤い液体を石畳にぶちまけます。錬金術師は突然のことに、何が起きたのか、まるで理解ができませんでした。いいことをしたというのに、なぜ叩かれねばならないのでしょう。呆然とする錬金術師の鼻先に、老人は杖を突きつけます。なんてことしやがる。俺は足が悪いからこそ、道場を買うことができた。だから、乞食としてやっていけてたんだ。それが、幸運な乞食がいるなんて噂が広まったら、一体誰が俺に同情してくれると言うんだ。俺はお前のせいで、本当に、本当に惨めになってしまった。老人は鼻をすすり、背を丸め、顔を隠しながら走り去ってしまいました。ポカンと座り込む錬金術師に魔人が囁きかけます。腹立たしげに腕を組んでいるものの、口元からはニタニタとしたいやらしい笑みが漏れていました。
なんて恩知らずなじじいだ。まったく、旦那、災難でございましたね。ですが、気を落とすことはありませんよ。だってそうでしょう。旦那はいいことを、誰にも真似できない、とてもいいことをされたんですから。旦那、そんなにしょげて、おかわいそうに。そんな旦那のこと、私が魔術で隠して差し上げましょう。こんなみっともないお姿、見られでもしたら、さぞお恥ずかしいでしょうからね。ほら、これで大丈夫。旦那のお恥ずかしいお姿を見ているのは、私だけ。私だけでございますよ。
魔人のささやきは、呆然とする錬金術師の耳に、ざらついた嫌な感触だけを残していきました。やがて錬金術師は、のそのそと立ち上がり、肩を落として歩き出しました。重い。金の詰まった革袋の紐が、やけに手に食い込んで感じます。残された碗の破片と、赤く染まった石畳を見て、群衆の一人がため息をつきました。かがんで割れた碗を拾い集めます。その指が石畳に触れて止まりました。碗の中身がこぼれた部分だけ、ツルツルとした質感がするのです。指先で叩くと、コンコンと硬い感触がしました。やけにキラキラと輝いているのですが、濡れているわけでもなく、拭っても取れません。首をひねって、どうしたことか、と一言残し、立ち去りました。油の染みた箇所だけガーネットになっていたのがわかり、ちょっとした騒ぎになるのですが、それはまた別の話です。さて、錬金術師に話を戻しましょうか。錬金術師は両替商のところにやってきました。金にはとても価値がありますが、価値が高すぎるゆえに小回りが利かないという不便さがありました。油屋でのように金の粒で支払われても、それでどれだけのものが買えるのか、 どれだけの釣りを返さねばならないのかわからないでしょう。金の量だけが問題ならまだしも、純度も考えねばならないのです。その価値を見極めよというのは素人には酷な話でしょう。そこで出番となるのが査定の専門家、両替商でございます。両替商に金を貨幣に変えてもらえば、買い物がずっと便利になるのです。むすっとした顔で革袋を差し出してくる錬金術師に、両替商はうろんな目を返します。その反応も無べなるかな。両替が必要なのは他国の貨幣や宝石、金細工などを持った留めるもの。すすと異様に汚れ、飛んだ火花で穴の開いた服を着た男には縁の遠いところです。しばらくそうして見ていても一向にどこうとはしません。両替商はため息をついて仕方なく革袋に手を伸ばすと、予想外のずしりとした重さに思わず取り落としてしまいました。なんだなんだと袋の口を開けてみれば、まばゆい輝きが目に飛び込んできます。まさかこの覇気のないみすぼらしい男がこんな量の金を。両替商は錬金術師を驚愕の目で見返しました。お客さん、これ盗品じゃないだろうね。両替商がそう尋ねるのも当然でしょう。違うよ、ちゃんと俺が作ったものだ。作った？その言葉を聞いて両替商はいぶかしみました。作ったとはどういうことだ？これは金ではないのだろうか？そう思って一粒取り出してみると、確かに金のような存在感ある重みがします。金と見た目の似ているものには黄銅鉱があります。見た目は金にそっくりなので愚者の金とあだ名されますが、黄銅鉱の重さは金の4分の1ほど。価値も金には遠く及びません。それが手に持って判別がつかないようでは、両替商は上がったりです。しかしこの怪しい男が渡してきたものは持っただけではわかりません。試しに天秤にかけてみるのですが、やはり金に近い密度がある様子です。ですので次の手段をと、真っ黒な石の板を取り出しました。この石の板は試金石という道具でございます。錬金術師が渡した粒を数度こすりつけると、試金石に金色の筋が残りました。今度はディナール金貨を取り出して少し離れたところに筋を引きます。さて色を見比べてみるのですが、違いがあるように思えません。ははーん、これは金に似せてうまく作ったものだと感心します。しかしインチキが通じるのもここまでだと鼻を鳴らしました。ええ、そうでございましょう。こういうインチキの鼻を明かしてやるのが楽しいのです。両替商は意地の悪い笑みを浮かべました。脇の木箱から瓶を出して蓋を取ると、中に入った液体をヘラで試金石に描かれた金色の筋に塗りました。そして少し待つと、布を当てて塗った液体を吸わせます。瓶の中身は硝酸です。硝酸は強い酸で金以外のほとんどの金属を溶かしてしまいます。つまり金以外で描いた線は硝酸をかければ消えてしまうのです。そう、こんな風にな、と布をどけて驚愕しました。線は両方ともはっきり残っているではありませんか。いえ、よくよく見れば D ディナール金貨で描いた線は少し薄れていて、つまりこの怪しい男が持ってきた粒は純度 95% のディナール金貨よりも高純度の。両替商は凍りつきました。
あのお客様、お客様はそのこれをどうやって手にお入れになったので？
その質問に錬金術師はぶっきらぼうに返します。
さっきも言っただろう、作ったんだ。
どうした、これは両替できないのか？純金、作る、その二つの単語がようやく両替商の頭の中で噛み合いました。その意味するところに息を呑みます。気づいたのです、目の前にいるみすぼらしい男が何者であるのか、そしてその偉大さに。
あ、その旦那、一つ足と組みませんか？
両替商が手を揉みながらすり寄ってきます。
何を言ってるんだ、俺はただこの金を両替したいだけだ。
錬金術師は邪剣に突き放そうとしました。
旦那、そんな殺生なことおっしゃらないでくださいよ。決して決して損はさせませんからね。
両替商は両の手で走っと強く腕を掴んできます。
こら、痛い、離せ、離してくれ。
いや旦那、うなずいていただけるまでは決して話しやせんよ。
せっかくの金づるを離すまいと両替商も必死、錬金術師の腕にしがみついてきます。
こんな風にぎゅーっと腕を抱きしめるように。
こら、お前たち何をやっておるか。あら、あたりを見れば二人は憲兵に囲まれ、その外側には人垣も。残念、両替商は引き剥がされてしまいました。
そうして二人は憲兵の詰め所に連れて行かれてしまいます。世事には疎い錬金術師です。会ったことをそっくりそのまま話してしまいました。正直は美徳ではありましょうが、それがいい結果を招くかは別の問題です。ですので横では両替商がその結果を想像して青ざめた顔をしておりました。
考えてみてください。マスターが治安を守っていたとして、金を好きなだけ作れるものを放っておけますか？一方、憲兵もすっかり困り果てておりました。錬金術師が何か法に背くことをしたわけではないのです。しかし注意程度ですぐに釈放ともできないのが錬金術です。憲兵にもこの男が放っておいてはならない能力の持ち主であるということはわかります。わかりはしますが、ではどうしたらいいのかはわからないのです。ですから皆、自分では判断できず自分よりも偉い人間を頼ったのは仕方ないことでしょう。さてさて、話はどんどん大きくなり、あちらこちらへたらい回しにされ、最終的に二人が連れてこられたのは、それはもう立派な部屋でございました。壁は腰の高さまでは涼しげな青いタイルが貼られ、そこから上には精緻なアラベスク文様の浮き彫り、格子窓からは薄く光が差して、高炉から高い天井へとくゆるミルラの煙を浮かび上がらせています。その部屋の主、スルターン、つまり国王は、皮袋から金の粒をつまんで、ためつすがめつ眺めました。
確かに本物の金のように見える。そなたがこれを作ったのだな。そう言って錬金術師に目線を向けました。
はい。
世間知らずの錬金術師ではありますが、さすがに自分が甚だしく場違いなところにいるとわかり、落ち着きなく手汗を拭っています。隣ではさらに居心地悪そうに、両替商も肩を狭くして縮こまっていました。
ここは涼しいの。こりゃ快適な部屋じゃぞい。
そんな中、魔人だけが我関せずとくつろいでいます。国王は穏やかな声で言いました。何もそなたらを罰しようというわけではないのだ。そう恐れずともよい。しかし、世は錬金術というものはペテンだとしか聞いたことがなくてな。この目で見ねば信用できんのだ。少量でよい。一つ金を作るところを見せてもらえんか。そう言われて、錬成に必要なものは、と、錬金術師は指折り上げていきました。炉と鍋、それに金に変える非金属があればお見せできましょう。国王は立派な顎ひげに手を当てて考えました。炉はないが、かまどでもよければ厨房がある。鍋もそこのものを使ってよい。はい、それで構いません。ただかまどの火力ですと、溶けやすい鉛や錫がいいでしょう。混じり物が少ないと助かります。そう決まると、ぞろぞろと城の厨房に連れ立って、錬金術の実験が始まりました。錬金術師は、城の大きな鍋に用意された鉛の塊をゴロゴロと重ねていきます。その様子を見て、国王が尋ねます。のう、錬金術師殿、その鉛がそっくり金に変わってしまうのかね。
はい、王様、そうでございます。
錬金術師がうなずくと、国王は妙なことを言いました。では、そんなには必要ない。錬金術を見られればよいのだ。少しにしなさい。錬金術師は鍋いっぱいの金を見せるつもりだったのですが、王様にそう言われ、しぶしぶと鉛を戻します。準備ができると、かまどに火が入れられました。鍋の中の鉛がぐずりと形を崩し、完全に塊がなくなると、錬金術師は懐から賢者の石を取り出しました。輪光を放つようでもあり、吸い込まれるようでもある、この世のものとは思えない深い赤色の塊に、一同が目を見開きます。それを爪の先で軽くこそぐ程度のひとかけ、錬金術師にはそれがこの錬成に必要な分量だと直感的に分かったのです。いえ、錬金術を極めたがゆえに、そう知っていたと申し上げましょう。賢者の石を鍋に落とすと、鈍色に光る鉛は水に絵の具を落としたように、みるみる黄金へと色を変えていきます。おお、と幾同音に簡単な声が漏れました。錬金術師はそれを乳鉢へと移して言いました。これで冷めれば完成です。しばらくは水の気に触れさせない方がいいでしょう。このまま置いておきます。さて、出来上がった金に国王が触れてみても本物としか思えません。餅は餅屋と申すようですが、金の判別は専門家にと両替商に確かめさせるも、 やはり本物の金、それも混じり気なしの純金でしょうとの返答でした。国王はうなずいて言います。これは恐れ入った。そなたは本物の錬金術師のようだ。しかし世はこれ以上金を作ることを認めるわけにはいかんのだ。それを聞いて両替商は思わず叫びました。そんな、もったいない。ですが国王がぎろりと人睨みすると両替商はすごすごと引き下がります。国王は咳払いして言いました。錬金術師殿、金がなぜ高価なのかわかるかね。錬金術師は額に手を当てて考えます。美しいから、加工しやすいから、それに錆びないからでしょうか。その回答に国王は首を振りました。それらも理由の一つじゃが、一番重要なものが抜けておる。まだわからないといった様子の錬金術師を見て国王は続けました。金が高価なのはわずかしかないからじゃ。そうでございます。鉄より銀が高く、銀より金が高いのは鉄よりも銀の方が少なく、銀よりも金の方が少ないからです。需要に対して供給量が少なければどうなるでしょう。より高い値段をつけるものが手に入れるのが道理。金は皆が価値を認めるのに少ししかないから価値があるのです。国王は続けます。金が大量に出回れば経済の混乱を招く。世は為政者としてそれを防がねばならん。国王は一層強く言います。何より金は貴重なものとしてアッラーがお作りになられたものだ。世はまたムスリムとしてもそれを乱すことはできぬ。そして国王は両替商に向き直りました。時にそなたは金を作らぬのがもったいないと申したか。
いえ、その…
かわいそうに両替商は震え上がって口も聞けません。そなたにはアッラーの教えが足りぬようだ。それで学ぶがよい。国王が合図すると従事が何やら差し出しました。両替商は差し出されたものを見て驚きのあまり危うく取り落とすところでした。それは剣舞で装丁された書籍。緻密な植物文様に囲まれた署名はクルアーンとありました。ご苦労であった。下がってよいぞ。そして国王は恐縮して下がる両替商に付け加えるように言いました。今日のことはくれぐれも内密に頼むぞ。そうだ、そなた高価なものを商っていては不安も多かろう。そなたの店に警護をつけてやるとしよう。両替商はすっかり血の気の引いた顔で衛兵に連れて行かれました。国王は再び錬金術師に向き直ります。さて錬金術師殿、そなたを触覚として迎えさせていただきたい。奥方らも呼ぶがよい。今宵は世がもてなさせてもらおう。世に錬金術の話を聞かせてはくれぬか。国民のためにもそなたの才能を捨ておくことはできんのでな。金を作らずとも役に立つことはあるのではないか。それに作ってしまったものは仕方あるまい。奥方に腕輪を送るという話であったな。良い心がけではないか。 余も一口乗らせてもらおうか。どれ、この金は彫金師に出して細工させるがよい。宝石も忘れるでないぞ。
そう言って国王は従事に金を渡し、立派な口ひげから歯をのぞかせて笑いました。錬金術師もつられて笑います。アラビアのことわざにいわく、神を信じよ、しかしラクダをつなぐのを忘れるな。厳しい砂漠に住むキャラバン民族のしたたかさというものです。その夜の食事は、錬金術師が見たことのないものばかりでした。薄焼きのパン、ペタと、それにつけるひよこ豆のペースト、フムスの前菜に始まり、メインはヨーグルトで柔らかく煮込んだラム肉のマンサフ。それをツヤの立つサフランライスにのせるのが、アラビアのお祝い料理でございます。羊肉は歯に逆らうことなくほぐれ、赤身のうまみがハラハラとしたサフランライスの華やかな香りと混じり、アクセントに添えられたナッツが心地いい歯触りと香ばしさを余韻に残します。本来右手で掴んで食べるのが決まりですが、子供らは夢中になって両手で食べました。それを見て慌てて注意するも、国王はよいよいと豪快に笑います。食後には干したナツメヤシと湯気を立てる黒色の飲み物、泥のような見た目とは裏腹にかぐわしい香りが鼻先をくすぐります。女性や子供には向かぬと言われて、錬金術師の前にだけ出されたものです。それはコーヒーという、浮いた粉をよけてすすり、香りを楽しむのだ。そう言って国王は、カップに薄く口をつけてすすり、鼻から息を吐いてみせました。コーヒーは、ひいた浅入りの豆をカルダモンと一緒に煮出すのがアラビア式。飲酒を禁じられたイスラームが、世界に先駆けて見出した嗜好品でございます。錬金術師も国王に習って口をつけるも、苦っと咳き込みました。はじめは不平ありげな顔だった祭司らですが、錬金術師が渋い顔をするのを見てクスクスと笑ったものです。国王も破顔し、この苦さが癖になるものよと、さもうまそうにすすりました。苦味は口に合わずとも、香ばしく小悪的な香りが鼻を抜けるのは悪くありません。二口三口と飲み進めると、苦味が美味しいとは思えずとも慣れてくるもの。そうやって飲み切ると、初めて飲んだコーヒーに目が冴えること冴えること。国王はいたずらっぽく笑い、もともとは夜眠らぬために飲むものでな、今宵は夜の話し相手になってもらうぞと言いました。治安のためにも、また技術の秘匿のためにも、誰かれ構わず話すわけにもいかない錬金術の話。十字も外に控えさせ、部屋には錬金術師と国王の二人、それと目には見えぬ魔人だけとなりました。して、錬金術は金を作る以外にどんなことができるのじゃ？さて、何がいいでしょうか。金だけでなく、銀や宝石も作ることができます。しかし、それでは金の場合と同様、価値を乱してしまいます。ならば、薬はどうでしょうか。乞食を治してやったような。錬金術師がそう考えていると、魔人がそばに来てささやきました。
どうですかな、ゴーレムなどは。代わりに働いてくれる者がおれば、ずいぶん便利になりましょう。
確かにゴーレムがいれば十人力、大きな石を積むような作業もずっと楽になるでしょう。錬金術師はうなずいてゴーレムについて語ると、国王はずいっと身を乗り出しました。
ほうほう、そのゴーレムとはどのような代物かな。
ゴーレムというのは泥でできた動く人型です。ごく単純な知能しか持ちませんが、それゆえに制作者の命令に従順という勝手の良さがありました。そのゴーレムを作るのに必要なものは、維持に必要なものは、どんなことができる、弱点はあるのかな。国王は矢継ぎ早に質問を投げかけました。
必要なものは、三河をつなぎに泥で人型を作り、それに賢者の石から作った樹符を核として額に埋め込めば出来上がります。これだけの量の賢者の石でも、大きさにもよりますが、数十体分にはなるでしょう。
錬金術師はそう言って、懐から手のひら大の賢者の石を取り出しました。維持に必要なものは特にありません。飲んだり食べたりする必要はないのです。多少は壊れても問題なく動きますが、動物と違って傷が自然に治るようなことはありません。そうなった場合は、壊れたところを直してやり、その箇所がゴーレムの一部となるよう術者が再度調整してやる手間がかかってしまいます。できることはゴーレムの大きさにもよりますが、荷物の運搬や警備などでしょうか。召使いとして身の回りの世話をさせた話もありますが、私にはそのようなゴーレムを作る腕前はありません。ゴーレムの弱点は額の樹符です。腕や足が取れても動けますが、樹符が傷つけば崩れて泥の山になってしまいます。それと単純な指示しか聞けないので、術者の命令が届く範囲でしか運用しにくいという問題もあります。それを聞いて国王は手を打ち鳴らしました。
それは素晴らしい。そのゴーレムに命令を出すにはどうしたらいい。
ゴーレムに命令を出すには、口に出して言ってやるだけです。そうすれば術者の命令に従います。トゲに触れたかのような違和感に国王は口を曲げました。
術者とな。その術者というのはどんなものだ。
はい、術者というのはゴーレムの制作者のことです。
ふん、では世にもゴーレムが作れるのか。
そう質問されて、錬金術師は額に手を当てました。名目する錬金術師に対し、国王は努めて平静に言いました。何もこの場でゴーレムの作り方を教えろというのではない。できるか否かだけでも教えてくれまいか。
いえ王様、教え渋ったのではありません。錬金術というのは多分に感覚の問題でして、お教えするのが難しいのです。何より私自身、不思議な話ですが、どうやってこの感覚が得られたのかわからないのです。
国王は錬金術師の目をじっと見つめます。しばらく目を見て、やがてその言葉が嘘でないと悟りました。
そうか、それは残念じゃ。
国王は肩を落としました。この時、国王が描いたグランドデザイン、それはゴーレムの軍隊でした。軍隊と聞くと、平和な時代に生きるマスターは不穏なものを感じるでしょうか。国王は何も波動を欲したわけではありません。これは真に国民を思っての考えでした。しかし、国王の計画と今の話を突き合わせると、そこには不要なものがありました。他でもない、 錬金術師その人です。国を治めるには前世を敷くことが重要ですが、それだけではありません。どんなに心を砕いていい政治を行おうとしても、必ずそれが気に食わない人間が出てきます。そんな人間が暴動を起こした際に止めることができる暴力を持っていなければ秩序を保つことはできません。もし統治者が他者にその暴力を委ねてしまえばどうなるでしょうか。暴力を握った人間に誰も逆らえなくなってしまいます。特にアラビアでは一夜の無政府状態よりも数百年の圧政の方がマシだという言葉があります。過酷な砂漠の中で統率を失うのは民衆にとっても望ましくないことでした。群れを率いる厳格な羊飼いが必要なのです。ではこの国王に羊飼いたる資質が備わっていたでしょうか。国王は賢い人でした。それにも増して優しい人でした。それゆえにこのゴーレムが事件を引き起こすことになるのですが、眠くなってしまいましたわ。そのお話はまた明日にしましょうか。
明日のお話はもっと面白いですわよ。